どうぞお座りください。私たちを愛して、私の罪の身代わりとなって十字架にかかってくださり、3日目に蘇られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。おはようございます。ですね、昨日、島原の岡田久弥牧師から、メールといいましょう、報告が、ね、毎週届くんですけども、そのメールが届きまして、その中にですね、島原教会のある一人の姉妹の方なんですけども、その方が、ちょっとがんになってですね、でがん検診を定期的に受けるようになりまして、で、祈ってたんですけども、何人かいるんですけども、その一人はですね、で祈っていたらうんと良くなって、検診が半年で良くなったんですね。そしてまた祈っていたら、今度はもう今回言ったらもう大丈夫だから、1年に1回、一応念のために1年に1回でいいですよって言われたということで、そのわざわざそれを伝えるために、ですね、礼拝に来られて、木原牧師に伝えてくださいということでしたっていうふうにメールに書いてありました。だからですね、良くなったわけですね。そして1年に1回で検診が良くなったということだったんですね。神様に感謝をしたいというふうに思います。で、本人にとってはすごく嬉しかっただろうと思うんですね。一緒に乗っておりましたけれども、それから他にももう一人おられまして、その方もね、良くなったんですけれども、それからそれとは別に先週いくつかの教会もあったんですけれども、私書いてないんで最近なかなか忘れちゃうんですけれども、前回行った時に、一月に一回大体行ってるんですけど、一月前に行った時に祈ったことに対する、あるいは二月前に行った時に祈ったことに対する答えですね、祈りが答えられましたっていうね、そういう証をですね、結構あちこちで聞くんですね、最近は。そしてさらにこういうことを祈ってほしいとかですね、今度は自分のことじゃなくてこっちのことを祈ってくださいとかですね、そういうふうに、この前回あるいは前々回祈った時のこと、この祈りの答えというのを、皆さんが喜んで報告してくださいます。で、はっきりと今までよりもその祈りの聞かれ方、答えられ方っていうのはですね、今までよりも明らかにこう力強くなってきている、具体的になってきているというのを感じるんですね。で、今までも答えられていましたけれども、さらに何かこう今までよりも強くなってきているなということを感じます。で、皆さんですね、主に期待してください。明らかにこの主の働きが、この主の職クリスチャンセンターって群れの中で、で、この群れはこの時代に置かれた教会ですから、この時代の中ではっきり主の手の動き方が変わってきたなということなんですね。で、この群れにおいてもはっきり本線に入って、約束の成就が具体的に始まってきてるんですけれども、それがこの長崎教会にも、長崎教会にとってお一人お一人にもこれから始まってくるぞということを感じますので、主に期待してほしいというふうに思います。で、その中でですね、今日は14章のところ、開きました。これは先ほどもお話ししましたように、マタイの14章ですね、私は前の聖書の6ページ、一番大聖書の29ページですけれども、ペテロが水の上を歩いたところであります。で、12人弟子がいたんですけども、ペテロだけが歩いたんですね。それはペテロだけが言葉を求めたからなんですけども、今日はそこからですね、ペテロが水を歩いたその秘訣というか、その鍵となったところをですね、見ていきたいというふうに思っています。マタイの14章の22節からですね、この実はこの水を歩いた記事の直前は何かというと、御聖人の給食なんです。これはすごく有名な記事なんですけども、イエス様が3日間、イエス様の周りをこう来た人たちがいてですね、奇跡を行っていたので、それで、そしたらですね、3日だってお腹減ってたので、お腹を減らしたままお返ししたくないと言って、5000人の人たちを、男だけで5000人、女子供では数万人いたんですけども、5つのパンと2匹の魚で、満腹にしたところですね、そういう奇跡を行ったところ、その奇跡を行った後のことなんですね、これちょうど、ね、それからすぐ、その5000人の給食をしたそれからすぐ、イエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまわれたってあります。で、強いてってことは、強い言葉では無理やりにっていう意味ですね、強いてってね。だから、弟子たちが願ったんじゃなくて、ありましたね、弟子たちが願ったんではなくて、イエス様の方が、その弟子たちを、もうちょっとね、向こう岸に行きなさいってこう先に指したわけですね。そして、その間に群衆を解散させたのは、3日間ずっと一緒に来て、お腹を空かせた弟子たち、群衆たちを満腹にしたと。お腹いっぱいになったから、もう解散しましょうということですね。これは今日のテーマでないからさらっと言いますけど、そのイエス様はまずお腹を満腹にさせてですね、そしてもう栄えなさいって言って返してあげたんですね。すごくなんか温かいなというふうに思いますね、イエス様ってのはね。で、それで、何のためにそうしたのかというと、弟子たちを無理やり、強いて向こう岸に行かせ、ね、みんな で群衆は解散してしまわれて、なぜかというと、じゃあ次の節なんですね、23節、群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた、夕方になったがまだそこに一人でおられたと書いてあります。弟子様は一人になって父なる神様と交わりたかった、祈りたかったんですね。で一人になって山に登って、夕方になるまでずっと、まあ、これもっと遅く前ですね、夜中の3時頃歩いて行ってますから、あの父なる神様と一人で交わっておられたんですね。で3日間ずっと群衆と一緒に来られて、でその後奇跡をされて、喜んでされたと思います。喜んで群衆たちに奇跡を行い、癒してもらえたと思います。しかしやはりエス様は人となってくださっていたので、肉体的には疲れていたでしょうし、霊的にもそのすごい大きな奇跡を行ったので、とっても祝福だったけど、ある疲れを感じたと思うんですね。でその中でエス様は何をされたかというと、一人になって父なる神様と交わられたんです。で聖書を見ているとね、エス様は大きな技をした後、しばしばあえて一人になっているんですね。これ特徴なんですね。であの教会でみんなで集まって祈るってことはすごく大切です。とっても大切です。でもそれと同じように、私たちは一人になって神様と本当に一対一で交わりをする、お祈りをする、賛美をする、そして本当に神様と、まあ、本音って言う言葉はあれですけどね、感謝を持って、だけど本当に自分の最も心の中にある悲しみや痛みや、ね、あの戦っていることや、そういうことを本当に神様に注ぎ出して、神様と深く交わる時っていうのが必要なんですね。でイエス様は大きな働きをされた後、しばしばいつも一人になっています。そして父なる神様と交われたんですね。であのイエス様が一人になって死と交わってから働きをされたのに、私たちは交わらないでできるっていうことはありえないんですよ、これね。でね、だからね、あの、神様とね、一人で交わると何かというとね、本当に主は私たちを愛してくださってますので、だからね、重荷が降りるんですね。それから力を受けるんですね。で多くの場合人はあの重荷を負っております、無意識のうちに、ね、それは若い人でも一緒で、最近はもう、幼稚園から重荷を負っておりますね。最近の時代は、いや本当にちょっとすごい時代になってきましたけどね、そして年を取ったら、恐れがあったら、年を取ったら別の意味でまた気を使ってきてますよね、いろんなところに。どの人たちもみんなね、無意識のうちに重荷を負ってるんですよね。でそれを本当に死の前に下ろして、もう一つは力を受ける。それは、あの、教会でもちろん受けれるんです。と同時に、一人でなければ受けれない世界があるんですね。ですから、教会で共に受けるということはすごく重要なんですよ。それとともに、一人でなければ受けれない世界もあるんですね。だから、イエス様は、本当にみんなも大群衆ですよね。数万人の中でわざわざし、素晴らしい神の栄光を見られたんですが、その後にわざわざ群衆を解散させ、そして弟子たちをもう無理に強いて船に乗り込まして、一人になって神様と交われたんですね。それと皆さんね、この主と交わる時っていうのを大切にしてほしいというふうに思います。そこで神様は私たちにね、語ってくださることがある、注いでくださる力がある、そして本当に神様は分かってくださってるんだってことを知った時にすごく楽になりますね。それをね、的にしてほしいですね。そしてそうした後ですね、あの一方弟子たちの船はどうなったかというと、24節、しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていたと書いてあります。イエス様が向こう岸に行くようにって言って弟子たちを乗り込ませたんですが、この船はですね、向かい風が吹いてきたんですね。追い風じゃなくて、ね、でおそらくあのいつも言いますが、これはね、あの面白いんですけども、すぐ向かい風が吹いてくれば戻ればいいんですが、ある程度行って真ん中ぐらいまで行ってから向かい風が吹いてきたと思う。戻りに戻れない、行くに行けない、ね、日もさちも行かない。ただこの時はその真相になるほどひどいことではなかったようであります。他のところではね、そういうこともあったんですけど、この時はそこまで危なくはないけど、だけども向かい風で前にも行けないような状況だったみたいですね。寮のことあんまり変なこと言ったらですね、プロの方いらっしゃいますから。間違ってたら後で教えていただきたいと昔は小市君の時はですね、なんか間違ったって言ってもですね、笑ってごまかして後で教えてもらえばよかったんですけど、なんかあのそれで、何かというと、この時そうやってね、こう何キロメートルも行って悩まされたわけですね。そしたらですね、あの船がこう、ね、こう悩んでた時に、ちょうどその時に夜中の3時ですね、すると夜中の3時頃、イエスは湖に歩いて彼らのところに行かれたと、ね、ずっと神様と交わって、父の神様と交わってから山から降りてこられて、ちょうど夜中の3時頃湖に歩いてこられたんですね。 で、まあ、イエス様は 100% 人でしたけども 100% 神でしたから水を歩くことはまあ可能だと思います。で、あれ言われたんですね。ただですね、夜中の3時なんです。で、日本ではね、草木も眠る牛水時って言うんですけど、知ってますか？で、何時頃かなと思って、ちょっとね、ちょっとうっかり調べるの忘れてたら、先ほど村川兄弟が調べてくださいまして、午前2時から2時半だそうです。ね、で、3時っていうのはですね、ちょうど真っ暗な時なんですよね。まあ、季節にちょっと変わりますけど、明ける前っていうのが最も暗くなるんですね。ね、まあ、夏だったら4時ぐらい、冬だったら6時ぐらいになりますけど、日本の場合は、まあ、ちょうどこのガリラヤで、まあ、本当に夜中の3時っていうのは、まあ、一番暗い時。しかもその真っ暗な時にこう波があって向かい風が吹いてきて船がこう前に進まない状況の時にこうふっとイエス様が湖を歩いてこられたわけですね。で、日本は幽霊はどこに出るかというとお墓に出ることになってるんですね。恨みしやってね、こうちょっと段差をかけて足がなくて出てくるのが日本の幽霊。ところがイスラエルは違うんですね。イスラエルのお墓は明るいんです。日本の墓って暗いところにありますけど、イスラエルは再臨を信じていますので、ユダヤ人も別の意味、別のね、聖書、我々とはちょっと違う意味で、ね、知ってます、信じてますので、この、大体ね、火の当たるところ、少しでも天国に近いところ、そこにお墓を作るんです。だから、ガリラヤ湖、ガリラ湖じゃなくて、オリーブ山ね、キリストが再臨されて言ってるオリーブ山、オリーブ山は行った人は分かりますけど、あれは墓の山ですね。墓山、もうお墓だらけです、オリーブ山は。それは、日本人はああいうところ来ませんよね。明るい太陽がさんさんと出る、そういうところに作る。それは少しでも天に近くっていう、ね、復活を信じてるからですね。で、だからお墓に幽霊が出るって感じじゃないですね。まあ、死の霊はあるかもしれませんけども、それで何かというと、このガリラヤ湖畔の人たちは、幽霊はそのガリラヤ湖の上、海上ですね、湖の上に、海の上に出ると信じてたんです当時。だからそう思われた、みんなそう思ってた。そしたらちょうど夜中の真っ暗な時にこうね、船がこう前に行けなくてこうしてるときに、スーッとなんか人影がですね、こう湖の上を歩いてきたらですね、やっぱりさ、怖いと思うんですよね。で、特にこの弟子たちはガリラヤ湖の漁師でプロでしたから、ね、10人のうちほとんどの人がプロでしたから、ガリラヤ湖とか知り尽くしてるんですよ、ね、その彼らが思わずも怯えて叫び声を上げたってことは本当に怖かったんだと思います、ね、そういう状況だったの。それで叫んだって書いてありますね。弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫び声を上げた。私、天国行った時にね、見せてもらいたいシーンがいっぱいあるんですけど、それはこれ一つなの。ここどんな風に怯えて叫び声を上げたのか見てみたいと思いませんかこれね、ここがこの一つのシーンなんですけど、弟子たちは怯えてギャーって言ったんですよね。面白いですね。イエス様なのに幽霊だと思ったんですよ。神の手なのにサタンだと思ってしまうことが多くの人があるんです。この時はっきりイエス様が来てくださったのに幽霊だと思って怯えてギャーと言ったんですよね。でも実はそれはイエス様だったんですよ、この時ね。で、この時弟子たちはですね、わーって思わず叫んだんですね。で、男性の悲鳴声ってどんなんでしょうね。女性の姫声って黄色い声なんて言われますけど、男性の漁師たちのこの姫声ってのはどんな声なんでしょうね。ね、すごかったですよね。小口牧師がね、遭難した時、東シナ海かな、で遭難した時に、ね、こうその時に、本当に、ね、ものすごい高い波が来てね、もうそれが波がこうバーンと落ちてきて、もう本当に死ぬと思った時ですね、もうまだエス様死んでなかったんですよ。生まれて初めて神様助けてくださいってね、もう絶唱したって言ってましたね、2、30回ね、大声でね。本当にもうなんかもう大声叫んだと思いますけども、まあ、この時の弟子たちがそうだったかどうかわからないけども、怖くて叫んだと思うんですね。そしたらその瞬間ですね、イエス様はあったかいですね、すぐにですね、しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私は恐れることはないって言われたんですね。なんかもうね、私だったらいたずらしてね、一言恨めしやとか言って言われないんですけども、イエス様はすぐにしっかりしなさい、私だ、恐れることはないって言ったんですよね。私だよって言ったんです。で、ここから今日のポイントなんで、ここから今日のポイントなんですけども、イエス様は私だよって言ったわけですね。そしたら弟子たちがそれまで幽霊だと思ってたのがイエス様だと分かった瞬間、すごく波に悩まされたんですけども、キリストだと分かった瞬間、 安心したんですね。あ、もう大丈夫だって、キリストだったら大丈夫だって思ったことが分かります。あ、キリストだったらもう大丈夫だと思った、安心したと思います。だからこの時ですね、もうみんなここでほっとしたと思うんですね。今の今まで怯えたけど、あ、イエス様だったら大丈夫だって安心したと思う。ところがこの時みんな安心してほっとしたんですけれども、その12人でいた弟子たちのうち、おそらく10人とも乗ってたと思います。ペテロだけはほっとして安心して、それでおしまいじゃなかったんですね。で、彼だけはこの28節で、言うわけですね。主よ、もしあなたでしたら、これあのイエス様だと疑ってるんじゃありません。イエス様に間違いないと。だったらって言うんです。イエス様、あなただったら、じゃあお願いがあるんですけども、私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってくださいって、ペテロだけは願って求めたんですね。で、水の上を歩くなんてことは、まあ、イエス様はね、神様だから分かりますよ、ね、だけど人間が水の上を歩くってことはありえないことですね。絶対ありえないことです、まあ、水には浮きますけども、水の上を歩くことはできないですよね。ところがペテロはイエス様を見て、イエス様が歩いてるなら私にもさせてほしいって言って求めたんですね。で、この時あのペテロは言葉を求めたんですね。イエス様に、ね、私にも言ってくださいって。で、あのペテロだけが求めたんです。だからペテロだけが水の上を歩いたんですね。で、他の弟子たちは水の上を歩いてません。なぜなら求めなかったからですね。で、まあね、奇跡を見る人の特徴があるんです。奇跡を見る人は神様に求める人、キリストに求める人は奇跡を見るんですね。その人はあの神の言葉を受けます。で、神様の言葉、イエス様の言葉には力があるんですね。イエス様が言われたらどんな不可能でもそれはなるわけです。で、その言葉をペテロは求めたんです。で、その時に奇跡が起こったんですね。で、あの皆さん、あの目の前にいろんな問題とか困難がある時にね、イエス様に求められるでしょうかね。まあ、うなずいた人は求める人ですね。ペテロタイプです。で、多くの人はこの時には求めないんですよね。諦めてしまったり、あるいはあの水を歩くなんてことは不可能でしょう。でもっと言えばね、水を歩いて何になるって、そんなふうに言うわけですね。でもペテロだけはあの求めたんです。私に言ってください、そしたら歩けるから言葉を与えてくださいと求めたんですね。で、言葉を求める人はね、神から言葉を受けるんです。で、これ先週ありましたけどね、キリストに権威があってキリストの言葉には力があるって、ね、で、主から言葉を受けたらその言葉は虚しくは地に落ちないんですね。必ずそれを成就して成し遂げられるんですね。で、この主から言葉を受けるかどうかっていうのはすごく大きいんですね。で、求める人と求めない人なんですね。で、自分のことであっても家族のことであっても、あの求める人は神の奇跡を見るわけなんですね。今回あの、宮崎に行ってきた時ですね、あの南牧師がちょっと今までとはちょっと違うタイプの話をしておられました。何かというと、ちょっと下げてくれる、山本さん悪いけど、ネタ残して悪いけど、あの皆さんも安息中なんですけども、申し訳ないんですけど、うんと下げてください、ね、寒いぐらい。それで、寒い人は前来てください。前が暑いんです。後ろに2つでクーラーがついていて、後ろは寒くて前が暑いので、ね、あの寒い人は前に来てくだされば、あの全然前は暑いですから、ね、で、あの何かというと、彼はあの白馬キャンプ行く前ですね、先週白馬キャンプがあったんですけども、白馬キャンプ行く前に長崎の教会キャンプが14、15、16にあるんです、8月はね。で、彼は毎年来てるんですね。宮崎から来てるわけです、毎年ね。で、そころが今年もだから行こうと思って、まあ、あのバイト先に、ケンタッキーでバイトしてるんですけども、そこで、まあ、いつものように、まあ、あのこの日は休ませてくださいって言ったわけですね。で、普通にすぐ休めると思ったら、去年までと立場が違うんですね。で、彼はアルバイトなんですよね。それは何かといったら正社員になってないのは牧師だからアルバイトでやってるわけですけれども、で、アルバイトなんですけれども、まあ、キャリアがあって、まあ、アルバイトじゃなくて今頃エリアマネージャーじゃなくて、もう上、もっと上の幹部になってると思いますけれども、そのだから頼まれてですね、アルバイトなんだけど副店長になってるんですね。で、店長いないときはもう全部任されてるわけです。それで今回休みお願いしたらですね、ダメって言われたんですね。その時ね、ちょうど書き入れ時でしょ、ボンってね。だからちょっとそれはダメって言われたんですね。 で、それで彼はまあその時はもうね、分かりましたって言って、まあ、白馬キャンプに来たんですけども、ね、それで引き下がるわけにはいかないから、あ、神様なんとか休みが取れるようにと思ったそうです。そしたら白馬キャンプの最後の日に、蒼天でね、私は説教したんですけども、そのマリアの受胎告知のところから、長崎でもしましたね、覚えてらっしゃいますかね、神様の言葉を受ければ奇跡は起こるって、ね、その代わり十字架も引き受けなきゃいけないけどって話をしたんですけど、その神様から言葉を受ければ奇跡は起こるっていう話をしたんですね。それで彼はすごく語られて、その帰るときですね、今回は教会と一緒に来てたんでバスじゃなくて、レンタカーで羽田まで教会の人と一緒に飛行機で帰ってきたんですけれども、その神様に言葉を求めたそうです。神様の言葉をください、今回のキャンプに関して。そしたら次の日の朝のディボーションがちょうど、ちょうどぴったりだったんですね。安心していきなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです、安心していきなさいってことだったんです。それを明確に語られたんですね。で、彼は、あ、言葉が来たと思ったんですね。それでまたそのね、土曜日すぐまた店に出勤したんですけども、出勤した時に店長にですね、前の話は一切しないで、またね、この14、15、16休みをくださいって言ったんです。そしたらですね、店長はですね、あ、いいよって、何の問題もなくあまりにもあっさりと OK したんですって。それで白馬に行く前にはっきりダメだってかなり明確に言われたのに、同じ方が全くいいよってあっさり言われたんでびっくりしたって言ってました。その決定的な違いは、行く前は言葉がなかったって。でも今度は言葉をもらった時に神様の技が起こったんですね。だからね、主の言葉には力があるんです。主が言葉を語られたら必ずその通りになるんですね。で、このペテロは言葉をもらったんですね。で、その時に奇跡が起こったんですね。で、で、もう一つポイントがある。エス様は来なさいって言われたんですけども、29節。そしたらですね、そこでペテロは船から出て、水を歩いて、そこイエスの方に行ったと書いてあります。ペテロは水を歩いたんですけど、その時に言葉をもらった後何をしたかというと、彼は船から出たんですね。神様の言葉に立って船から出たんです。でも皆さんね、これはね、小一君が昔長崎に来た時に、ね、教えてくれたことね、彼は漁師をしてました。で、漁師にとって船というのは命なんですって、小一君が言ったんです というのは、大海原に出て行って船の中にいる限り守られていると。でも船から出たら死なんだって言われたんですね。それでなるほどなと思ったんですね。で、この時ペテロはね、ガリラヤ湖のプロでよく知ってるんです。で、しかも波、向かい風が来てるわけでしょ。でもイエス様が来なさいっていう言葉を言われた時に、彼は船から出たって書いてあるんですよね。船から出たらどうなるか分かってる彼がイエス様の言葉に立って船から出たんですね。その時に何が起こったかというと、水の上を歩けたんですね。で、私たちが神様の言葉に生きようと思うと、時として、まあ、命がけっていうと大げさでしょうけども、そういう時があります。あるいは人間的に考えたらとんでもないってことがあります。この時船から出て水の上を歩いていくってことは普通ではありえないことです。でも主の言葉があったので、彼はペテロはそれを成したんですね。で、今年ね、神様は栄光を私の神に着せよって言葉を私の教会に与えてくださってるんですけれども、この群れにね。で、最初から言ってました、正直が11月が新年なんで、最後の3ヶ月、8、9、10、ここが一つの大きなポイントになると。私はこの3ヶ月、ちょっとすごい栄光が始まってくると思ってるんです。群れ全体にも、この教会にも。信じてる人のうちに、確実に。鍵があるんですね。一つは、イエス様から言葉を受けてるか。言葉をもらってる人は期待してください。で、ない人は受ければいいのです。求めてペテロのように言葉をくださいって語ってくださいって。で、もう一つはね、言葉をもらった後に今度はその言葉に立って踏み出さないといけないんですね。その言葉に立って従っていくことが必要なんですね。踏み出していく時に水の上を歩けたように奇跡が起こる。で、言葉をもらってもその言葉に立って踏み出さないとダメですね。で、この時ペテロは踏み出したんです。その時に神の奇跡を見ることができたんですね。それをね、ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。で、ところが、まあ、この後はね、今日の中心ではないんですけども、ペテロはせっかく水の上を歩いたのに、この時は神の言葉に立って、ほら、イエスの方に行ったって書いてある。イエス様を見てたんです。イエス様に目を向いていて、神の言葉に心がある時は奇跡が起こるんです。 ところが、風を見てって書いてあるけど、風は見えないと思うので波でしょうね。風の音を聞いて思わずもふっと波を見た。こう波が立ってるの、その瞬間ペトラはプロの漁師ですから、あれと思った瞬間沈んだんですね。風を見て怖くなり沈みかけたので叫び出して書いてあるんだよね。イエス様から目が外れたら、私たちは神の奇跡の中を歩めません。全く世の中と同じ中を行きます。世の人と何にも変わりません。永遠の命はおっしゃいませんが何も変わらないんですね。で、イエス様を信じると永遠の命が与えられますが、全然世の人と変わらない人がいくらでもいます。どうしてか、神の言葉に立って済まないとき、永遠の命を与えられているけど世の人と何にも変わらないの。人は水には沈むんです。当たり前ですね。当たり前ですよね。で、この時イエス様から目が離れて波を見てきた瞬間溺れちゃった。で、私たちがその神様から目が外れて世の人々の言葉や目の前の状況にもう翻弄されて、それに追われて目と心がそこに行くと、世の人と何にも変わらないクリスチャンだっても同じように歩まないといけなくなるんですね。でも私たちが主の言葉に目を向け、キリストに、十字架にイエス様に目を向けると、私たちは神の手の中を奇跡の中を歩み出すんです。これ間違いなくあるので、あの奇跡ってのはね、人生に一回起こったらいいみたいなもんじゃないんですね。繰り返し頻繁にイエス・キリストを信じている人には起こります。私たちが神の言葉によって歩み、主に目を向けているならば、私たちは奇跡の中を、恵みの中を歩んでいけるんですね。で、あのペテロはね、ところが本当に水が悪くなって、ちょっと波が外れた奇跡を体験したんですけども、目がずれて波を見た瞬間溺れちゃったの。で、皆さん今ここはね、地上だから波はないですけど、別の意味でいろんな波があるでしょ。その波に目を奪われると、クリスチャンであっても心はもう波立つんです。不安と恐れに苛まれるんです。心配がいっぱいになるんです。人間である以上変わりません。でも主の言葉に立って、主の言葉に従っていくと、私たちはしっかり立って神様の奇跡の中を、部屋の中に行けるんですね。ペテロが来なさいってイエス様の言葉に立って、イエス様を見ている時には奇跡の中を開けたんですね。これをね、ぜひ覚えてほしいんですね。で、ただペテロはすごく素直でした。沈みかけた瞬間また叫んだ。助けてってね、助けてってね、言ったんですね。主を助けてください。そしたらすぐにイエス様は手を伸ばして助けてくださったと書いてありますから、どうぞ溺れ出した時にね、固くなりにならないようにいや結構いいんですよ溺れ出しても意地張ってね、なんとかしてよとかね、こうやばいことやるけど、ペテロのいいところは本当に単純に神の言葉に従って踏み出して奇跡を見るんです。ところがやっぱり人間ですから、ふっと不安になって波を見てバコッと死ぬんですね。でもその瞬間から助けーって叫ぶわけですよね。そしたらすぐにイエス様が飛んできて助けてくださるんですね。皆さん、こんなに陥ったらつぶやいちゃいけませんよ。感謝ですけど、感謝して助けてって、神様助けてって素直に主に向かって言ってください。多くの人は人に求めるんですね。でも人にはできることとできないことがあります。でも神様にはできないことはありません。本当に私たちが主に助けを求めるなら、主は手を伸ばしてくださるんですね。で、この時すぐに飛んできてくださって助けてくださったんですね。手を伸ばして彼を捕まえて、ね、言われた。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。でもこれ手を伸ばしてこう引き上げてね、またもっぺん水を歩いたと思いませんか。そしてなぜ疑うんだって言ったと思いません。手を伸ばしてね、水の中に入れたままですね、なんで疑うのって、そうは言ってないと思うんですよね、おそらく、ね、水の中でもこうやってずっと連れて行ったら、そういう意地悪はしないと思うんですよね。ちゃんと引き上げて、もう一回、だから歩いたのと同じ距離だけもう一回歩いたわけですよ。一回目は神の言葉に立って信仰によって歩いたんです。二回目はイエス様の愛と憐れみの中で歩いたんです。ペテロは二回歩いたんです。で、ここで説教するときに、ね、いつも不信仰が語られるんです。確かにそうだったけど、私は不信仰よりもむしろペテロのイエス様に対するすごい信頼を思います。水の上を歩いていけると信じたこの心、奇跡を求めたんですよ。で、宗教クリスチャンセンターってね、群れとして考えたときね、ペトロ的なんです。ありえないことが不可能に向かって大胆に求めます。だってハリウッドから26世紀の映画を出すなんて大それてませんか 世界100カ国、90カ国かな、90カ国に孤児院を建てる、日本に児童養護施設を福島に3億円かけて建てる、これは始まりであって日本中に建てる、こんなのね、誰がお金出すのって言いたくなるじゃないですか。でもできますよ。私たちは神に求めて神から言葉をもらってるから。ですが、求める人は言葉を受けるんですね。もちろん神様はね、銃でいいって言うなら銃でいいんですよ。でも私は神様に言葉をもらったからね。で、皆さんも自分の人生であっても自分の生活であっても誰かのことであっても愛する人のことであっても心配したり不安になる前に神に言葉を求めてほしいんです。あなたにはこの子を癒すことができる、あなたはこの子を解決することができるって、ね、今東京行って持ち上げてます光牧師はご存知のように、この前長門牧師は三越新聞の論説に書いてましたよね。ヤンキー牧師がいたってね、ヤンキー僕じゃなくてヤンキーの青年がいたと。ところがアメリカのリバイバルキャンプ、今は感謝と賛美リバイバルキャンプって当時はマーディッチでいました。そこに来て変えられてしまった、キャンプは人生が変わるからぜひ行きましょうってことを書いてましたけど、あれはですね、お母さんが言葉をもらってたんですよ、ね、息子が全然その、クリスチャンホームで育ってきたのに全くこう髪の毛はドレッドヘアにしてですね、それからもうお酒を飲んで友達と毎日騒いで、そして大変だったと。まあ、一つは光君から言わせると虚しくて寂しくて仕方がなくて友達と騒いでるときは楽しかったと。で、友達が帰っていったらなんかものすごくもう寂しくて恐れが来るので、できるだけ騒いでもう寝ちゃうと。で、朝起きるのが一番辛くて今日も一日始まると思うともう嫌だと思って朝起きるのが一番嫌だったってことですね、その頃ね。まあ、そういう状況だったんですね、実は、ね。で、それでお母さんはその息子のために真剣を打ったわけですよね。こういうのったそうですね。神が与えてくださったこの大切な子供をこんな風に育ててしまった。本当に私の責任です。許してください。悔い改めたそうです。その上で、でも神様、あなたはこの子を作り変えることができる。この子を本当に救い出してくださいとなった時に言葉が与えられたんですね。旧約聖書からね、国が変わるでしょ、神によって。国がね、国を変えることのできる神があなたの愛する息子を変えることができないと思うのか。つまりできるってことですよ。その言葉が与えられた。で、彼女はそれでその言葉を信じたわけですよね。神には私のこの子も変えることができる。で、喜んだんです、すごく、ね。ところが喜んだけど、全然変わらなかった、しばらくの間。ある時、長崎カリスマ聖会に来て、ここじゃなくて別の場所にしたんですけども、その時に何かというと、彼がね、近づいてきたんですね、お父さんとお母さんのそばにね。でもお父さんとお母さんは自分の息子だと認知できなかったんです。すごい格好した子が近づいてくるからさりげなく離れてたそうですね。そしたらよく見たら自分の息子だったっていう。でその瞬間またお母さんがね、言葉もらった人ですよ。また悔い改めたんです。神様って、すいませんって言ったら主に言われたんです。もう悔い改めなくていいって、あなたに私は言葉を与えたではないかって、その言葉を信じて感謝しなさい、もうあなたの悔い改めは満ちているって言われたんですよね。ここですごいのはね、お母さんね、すぐに切り替えたんで、分かりました、あなたは約束したことを裏切らない方です、あなたは約束したことをなさいますからって言って感謝したんですね。言葉を信じて、言葉を信じて、言葉を信じてね。そして今度は月曜礼拝ね、長崎の前の街道でやってた月曜礼拝に来てて、その頃九州の牧師がみんな集まってて、その賛美の真っ只中で幻を見たんですね。夢じゃなくて幻でした、はっきり見たんですって、ね、息子さんがこのバイクに乗って横転して大事故に遭う、その次の瞬間自分が息子さんを車椅子に乗せて後ろ押してるのを見たんですって。でその時分かったんですよね、息子が実は1年間仕事して貯めたお金で車の免許とバイクを買おうとしてた、ね、でも彼女はそれじゃなくてアメリカに行ってほしかった。で言ったら息子に断られて仕方がないかと思ってたら、その幻を見た時にまずいって、これはもしバイクを買ったらえらいことになると思って今度電話したんですね。こういう幻を見たって、これは神様から来てるから、あなたは今年アメリカに行きなさいって、自分のお金でね、稼いだお金で。あれだ、息子は怒ったわけですよね。脅迫する気かとか言ってですね。でも怒ったんですが、心の中で母親がああいう夢を見るときは、ああいう幻を見るときは神から来てるってことを小さい時から知ってるんですよ。だからやっぱり自分の中にもね、これまずいなと思ったんですね。で一生懸命自分で自分を説得したんですって。アメリカに、まあ、ディズニーランドに行くと箔がつく、ね、アメリカのディズニーランドに行くと友達もいい格好ができる、一生懸命自分で説得して、ね、また今度バイクの免許はまた取れる、車の免許はまた取れる、バイクはまた買える、でもアメリカは今年がないと行けるチャンスがないかもしれない、そんなことはないんですけど、自分で一生懸命自分を説得して行ったんですよ。 そのアメリカで一変しちゃったんですね。全く変わりました。驚くほど。それがなかった今の彼はありません。でもね、言葉なんです。実は神の言葉があったんです。まずその前に言葉を信じているお母さんに幻が来たんです。その幻に彼が応答して従った時に奇跡が起こったんですね。あの、病気が治るのも奇跡です。経済が祝福されるのも奇跡です。だけど人が全く作り変わるのは私は一番大きな奇跡だと思います。本当に彼はそれを経験したわけですよね。全く変わりましたね。あの奥様のお母さんがうなずいておりますが、そうでなかったら恵子さんとは結婚できておりません。今頃どんな人生したかと思うとドッとしますよね、と本人が言っておりました、ね、何かというと あそこで変わったからですね。でも二つは、一つはお母さんの言葉をもらった。でその言葉を信じてたら幻を見た。その幻を通しての神の肩書きに光くんが応答したんです、ね、その時奇跡が起こったんです。言葉とその言葉への従順なんです。その時に奇跡は起こるんです。エコヒーヒーなんかないんです。例外もないんです。言葉を受けて応答すると神の手が動くんですね。どうぞね、それを覚えてほしいというふうには思います。で皆さん、せっかく永遠の命を受けて神様は栄光と言われましたら、これから奇跡を用意されています。エコヒーヒーなんてありません。例外もありません。皆さんが自分のことであっても、あるいは家族のことであっても、友人のことであっても、職場のことでも学校のことでも、主に求めてください。言葉を、本当にイエス様の言葉を求めてください。必ずあなたに語ってくる言葉があります。それを信じてそれのことをすると奇跡が起こります。でそしてその奇跡を、ね、通して神の栄光を、ね、あのお互い見ていきたいと思うんですね。でこれは主の方がそれを願っておられるんですよね。で、あのペテロだけがそれを見たんです。他の人も見たんですよ、船の中から。船の中からね、あペテロが歩いた、あ沈んだ、あまた歩いたってね。で皆さんね、他の弟子を行きますからね、あの人すごい奇跡見た、あすごいな、あまた助かったって、わあハレルヤーっていうか、自分の人生の中で、自分の生活の中でそれを見るか、これは決定的に違うんです。でどうぞペテロにですね、神様の言葉を求めて奇跡を見ていっていただきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。神の言葉を神様語らせていただきました。御言葉に力あることを思います。どうぞ一人一人が御言葉に対する影響が与えられて、本当にイエス様の言葉を求め、その言葉によって歩むことができるように力強いと思って導いてください。この8月どうです様、偶像礼拝がはびこる時ですけれども、どうぞ神の言葉によってしっかりと立つことができるように、お一人一人を助け守り導いてくださることをお願いします。そしてあなたの奇跡を豊かに見ていくことができますように、どうぞ導いてください。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りはいかれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今、神様に向かってあなたの心からの願いを素直に大胆におっしゃってください。主はその願いと求めに答えてくださいます。天のお父様、お一人お一人が主の前に出したこの願いと求めにあなたは答えて、癒しを行い、奇跡を行い、問題に対する解決と勝利を表してください。主イエスキリストの皆によって心と体を癒されよ。腰の痛み、肩の痛み、イエス様の名によって癒される。よっしゃよ。脳梗塞に触れてください。完全に癒してください。完全に回復させてください。イエス様によって脳梗塞、よっしゃよ。死の霊の力を断ち切ってください。イエス決って命する死の霊、その人の力、せる。また心の病、精神の病を完全に癒してください。躁鬱病、統合失調症、不安神経症、対人恐怖症、これらの病にあなたが触れて豊かに完全に癒してください。イエス様によって、イエス様によって、よっしゃよ。あらばらばら進んでる。自分 の力の限界っていうのを感じさせるようなことがあえて許されます。それは神様があなたにチャレンジされるためです。あなたはすごく努力をしてきました。そしてそれに対する報いをたくさん見てきましたが、なんかちょっと自分の力ではもうどうすることもできないっていうことを、あなたが最も得意としている分野で、そこでこれから許されます。でもそれは神様の意地悪ではなくて、それは神様のあなたへのチャレンジです。あなたがそこで真剣に主に求め、主にあなたは神の言葉を受け、神の奇跡を見ていくでしょう。主はあなたにそのことを通して、すべてのことの上に主がおられることを、理屈ではなくて、はっきりと霊のうちに悟らせようとしておられます。その後あなたの人生に新しい事柄が開かれていきます。主はあなたの人生に今へとは違う新しい扉を開こうとされていますが、その前にあなたがことに対するはっきりこうはっきり分かるような形で限界というか、これじゃいけないというところを見せられますが、その時あなたは諦めるのではなく、神に求めなさい、私に求めなさい、私ははっきり言葉を与えて奇跡を表そうとしております。イエス様、ありがとうございます。お一人お一人に触れ、あなたは豊かに導いてください。イエス様、ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋の願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今ものちもとこしえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いします。